皆様こんにちは。ただいまご紹介に預かりました、大阪府立八重文化博物館で館長をしております、根木田義雄と申します。よろしくお願いいたします。たびたびありがとう。拍手をしていただいたのはありがたいんですけども、実はですね、もう課長の挨拶とさっきの羽生君のプレゼンで私は出る幕がなくなってしまったので、まあ、どうしたらいいのかなっていうことをですねちょっと思ってしまったんですけども、まあ責任がありますので、やらせていただきますけれども、それでですね、私の今日の話ですけれども、はい、初めにっていうところとですね、で立て付け遺跡の話をしますから、立て付け遺跡に、地元に来てるわけですから、この遺跡のことを話さざるを得ないということはいいんですけれども、私は畿内の人間なんですね。で、第1回のフォーラムでは松木先生はなんか水晶がどうのこうのとかですね言われたということなんですが、私はそうとは思ってないんですけれども、そういうことを言うと袋叩きにあるといけませんので言ってしまいましたけどねすいません、ということなんです。なので、弥生時代後期のですね、畿内社会のことについて若干ですね、お話をさせていただいて、で吉備と畿内の比較を皆さん方にもしていただきたいということです。で、古墳はどうして出てきたのかっていうことが前半の話で、後半は、私のタイトルもありますようにですね、これから立て付け遺跡どうしていくのかということについてですね、一応私も前職ではですね、全国の古墳だけではなくて遺跡の活用に携わる機会がありましたので、皆様方のご参考になればいいかなと、これをやれとかですね、これがいいということで言ってるわけではないんですね、皆様方の参考になるような話ができればということで、最後はですね、立て付け遺跡の未来は羽生君のためにではなくて皆様方のためにというようなことも含めてですね、説明をですね、していこうと。羽生君は羽生君で頑張ってもらえなあかんですけどね、よろしくお願いをしたいと思います。で、私のタイトルでですね、みんなで遺跡の魅力を発掘しようっていうふうに書いたんですね。これ大変重要なことだと思ってるんです。で、昨日私は立て付け遺跡にですね、今日お見えですけども、自治会長さんですかね、福須さんにもですね、ご案内いただきまして、久しぶりに行くことができました。早速発掘してまいりました。後でこれはご紹介をしたいと思います。で、キーワードは立て付け遺跡はお墓だということですね。我々多かれ少なかれあっちに行く時がだんだんと近づいてきてるわけですよね。お墓のこともやはり考えないといけないかなっていうことです。で、吉備の王墓立て付け遺跡ということで、この調査はですね、1976年から始まったということで、この辺のところはですね、もう皆様方ご承知のことだろうと思いますので、飛ばしさせていきます。で、考古学的にはですね、古墳とは何かというですね、重要なんですね、この論争を巻き起こすことになって、これについては現在でもですね、決着がついていないということですね。大きな噴気を持つお墓は弥生時代のお墓なのか古墳なのか、この大変重要な命題がこの立て付け遺跡の調査で沸き起こったということですね。これを一つ確認をしておきたいと思う。これは行革的な話ですね。で、行政的にはということで、これは市の方々の努力によって、おそらく岡山県の方々も加わったと思いますけれども、史跡指定になったわけですね。重要な遺跡を保存したということ、この2つのですね、問題といいましょうかですね、事柄がこの立て付け遺跡の調査によって始まったんだということです。で、この遺跡ですけども、概要ということで、弥生時代の後期の紅葉ということで、松木先生はだいぶあれですか、これすいませんね、 ちょっと時間的な時期的にはですね、これ2世紀の前半じゃなくて 2世紀の後葉ですね、すみません、後半ですね、これ時期についてはすみません、パワーポイントの方が間違っておりました。で、まあ、墳長が83メートルということ で墳径はまあこちらに書いてありますように、いわゆる双方中円墳のようなまあ形をしているんだということですね。で、私はこのことに加えてですね、この立地、山の上に立地をしているんだということですね、このことを今日は一つですね、強調をしておきたいというふうに思います。これは後でも出てきますけども、当時の人たちの高いです、来世じゃないです、高い感がここに現れているんではないかということですね。で、まあ、中心埋葬ですけども、まあ、箱型木棺を伴う、これもすみません、木格ですね、木格が作られたということで、この右下ですかね、右下にはですね、まあ、当時のですね、状況が復元されているということです。もう一つですね、立て付け遺跡で重要なことっていうのはですね、埋葬したと、でお祭りが行われたと、その後使ったものを壊すっていうことを行っていたということなんですよね。ここが古墳の成立を考える上でもですね、私はまあ重要なことではないかというふうに考えているところです。これはまた後で、ご説明を差し上げたいというふうに思います。でも副葬品ですけれども、鉄剣、首飾りで、まあ小型物、玉類などがまあ出てきたということで、まあ、先ほどですね、赤色顔料、水銀酒ですね、を使って埋葬施設がっていうご説明もありましたけれども、真っ赤っかですよね、埋葬施設はですね、これはここですね、これが埋葬施設で、まあ、排水溝もですね、このような形で、作られていて、まあ、まさにですね、前方後円墳で行われている埋葬行為のルーツがですね、まあ、この遺跡、お墓にはあるんだということですね。まあ、これが埋葬施設をですね、まあ、拡大した写真ということで、鉄剣がここですね、で玉類が副葬されていると。玉はどうなんですかね、これは着葬された状態かもしれませんですね。まあ、鉄剣がこの棺の際にあるということで、まあ、九州であれば、まあ、五冠でしょうかね、まあ、前冠あるいは五冠の中国でですね、まあ、作られた鏡などが副葬されるわけですけれども、まあ、この立て付け墳丘墓、立て付け遺跡ではですね、まあ、鏡の副葬はなかったということですね。まあ、この辺もですね、どういう意味があるのか、これはまあ考えていく上でまあ重要なまあポイントになるのかなということですね。この遺跡の性格を考える上で重要なことだと思いますね。で、さまざまな出土物がありますよということで、まあ特殊器台をはじめですね、ものがあるということですね。で、これをご覧になっていただきましたら、これは人型土製品ですねと言われているものですけれども、割れてますよね。から、まあ、土製の玉類ですけれども、勾玉とかですね、これは管玉ということにまあなるわけですけれども、やはり、こう割られていると、壊されているということがお分かりになっていただけるかなというふうに思います。まあ、古太門石、まあ、これは今ですね、立て付け遺跡の墳丘の上にもですね、大きなものが、まあ、鎮座しているわけですけれども、この発掘調査でもですね、小型のものが出て、検出されたんですけれども、このような形でですね、もうバラバラになっていたと。まあ、これは岡山大学 の、まあ、当時の学生さんたちがですね、このような形にまで復元ができたということですね。これは立体熟装パズル によって復元がなされたということにはなるわけですね。から不明鉄製品なんですけれども、まあ、飲み状、霧状鉄製品というふうに言っている方もいらっしゃるんでしょうかね。特徴はこのような形でこう L 字型になってますけれども、これは曲げてるわけですね。これなんかもですね、こう少しこうひん曲がってますよね。これも本来はおそらく直線というかまっすぐだったものが、役割がお祭りが終わったからぐにゅっとこう曲げてるわけですね。やっぱこれも、まあ、鉄ですからパーンと割れたりできないので曲げているということで、やはり本来の役割が終わったのでお役御免ということで、まあ、こういう形になったんだろうというふうに思うんですね。まあ、このような形で、さまざまなですね、墳丘から副葬品が、埋葬施設があって、で、副葬品があるということです。で、立て付き遺跡には、他地域からの影響を受けた要素が、まあ、見られるんだということがですね、これが一つ大きな、まあ、特徴だということで、副葬品、鏡の出土はなかったということではあるんですけれども、弥生時代のお墓にはですね、基本的には物は入れないんですね。九州が特別、北部九州が特別なんですね。岡山でもですね、立て付き遺跡が出現する以前、直前ぐらいまでの時期にはですね、ほとんど副葬品と言われるものはないんですね。立て付き遺跡から副葬行為が始まって、その後のお墓にはですね、副葬がまあ、継続して行われるようになった。やっぱ立て付き遺跡が大きなですね、弥生時代のお墓墓生を考える上でターニングポイントになった遺跡であるということ、これはまあ間違いがないということですね。二つ目の特徴としては、吉備の伝統を受け継いだ要素、まあ、これも立て付き遺跡に見られるんだということで、まあ、この特殊器台などがですね、この吉備の伝統を受け継いだ要素であるということです。そして三つ目はですね、新たに創出された要素があるということで、これは何といってもですね、もう巨大な墳丘に、もうこれを一つですね、言っておけばですね、もう十分ですね。これが前方後円墳、古墳につながる要素であるということですね。ですから立て付き遺跡には他の地域から受けた要素、影響を受けた要素と吉備の元からの伝統、そして新たにアレンジをして創出された要素、この3つが立て付き遺跡の中にはですね、含まれているんだ。これが合体したものが立て付き遺跡なんだということなんですね。吉備にはですね、こういう3つの要素を、まあ、マネジメントするようなですね、コントロールするような、まあ、地域の、まあ、首長がいたんだということですね。まあ、これを吉備の王、まあ、松木先生は水晶って言ってるんですかね、まあ、そういうような形で、まあとにかくですね、突出した人物が吉備にいたんだということですね。これを思わざるを得ないというか考えざるを得ないんだということですね。規模も80メートルを超えるわけですから、弥生時代の中ではですね、まあ、最大っていうと85メートル出てきたら2位になっちゃうでしょ。2位になったらなんとかって誰かが言ったような気がありますけれども、だからね、まあ、最大級って言っておけば、最大級って言っておけば間違いがないわけですよ。これもずっと1位でおれるからね。だからこれは最大級で言っていただいたらいいと思うんですけれども、いずれにしてもこう弥生時代のですね、墳丘墓としては唯一無二の存在なんだということですね。この点をですね、改めて確認をした上で、私が注目しているのはですね、山の上にお墓があるんだということですね。で、実はこのことも吉備の特徴なんですね。まあ、弥生時代の中期紅葉からあるのかもしれませんけれども、後期になると 吉備ではですね、お墓は山の上に作られるようなんですね。で、その延長線上に立て付け遺跡も作られているっていうことです。畿内は、近畿の方では山の上にはですね、お墓は作らないんですね。平野の中で、作られるということで、どうも少しですね、間違いがあるようなんですけれども、このことについて、当時の人々の、死生観というんですかね、来生観というと、あの世があったかどうかというのは、これはなかなか考古学的には証明が難しいんですね。もやや時代からあったんだというふうに考えている人もいれば、いや、横穴式石室がね、コウモリ塚とかさ、そういうところがの古墳ができてきたから、できてきてから、ですから6世紀ですね、6世紀に入ってからが来世館なんだという人もいてて、ここはまた人によって意見が違うんですけども、なので来世館とは言わなくて高い館ですね。生の 場と死の場、これの位置関係が同じエリアで構成されているのか、平野に生の場、山の上に死の場っていうものが使われるようになったのかっていうところですね。岡山の場合には、吉備の場合にはそちら後者の方だという、畿内の方はどうも山の上ではなくて平野の方に死の場と生の場が作られていたようだということなんですね。そのことを考える上で、大変面白い場所が私にはあるんですね。これは平面図ですけれども、給水塔がね、ここにあるわけですけど、ここですね。これね、本当ね、給水塔をね、作っていただいた方ね、いいところに、給水塔自身がどうかっていう問題あるんですけども、作った以上はいいところに作っていただいてるんですね。給水塔のちょっと外れたところに、溝が掘られてるんですね。大きな溝がですね、ここですね。で、先ほどの復元図もですね、ちゃんとですね、ここに、溝が掘られてるってことが復元図の中にもあるわけです。これ何でしょうね。これやっぱりというか、この同じ墳丘丘陵上の上でもですよ、お墓の場、こちら、だからこっちが死の場っていうね、死の場とから生の場を区切る、ここが境界なんだということを示す境目がですね、ちゃんとこの立て付け墳丘墓、立て付け遺跡を作った人たちの中でですね、そういう意識があったんではないかということをですね、考えさせられるわけですね。結界を作ったということなんですね。これが発掘調査が行われた時の写真で、ちょっとカラーを用意できなかったんですけど、ここにですね、結界があるわけですね。残念ながらと言いましょうか、今現在はこれ昨日の写真なんですけれども、このような形に今なっているんですけれども、今後こういうこともですね、今保存活用計画ですかね、の中で議論がひょっとしたら行われるのかもしれませんけれども、ですから私としてはこの墳丘墓ですね、遺跡、立て付け遺跡もそうなんですけれども、側面としてはですね、この政治的なモニュメントとしての役割を果たしたという意味でも重要な遺跡なというふうには思っているんですけれども、もう一つはですね、お墓ですからね、そもそもは立て付け遺跡もですね、なのでお墓としていろんなことが研究できるんではないかということですね。こういう研究は実はこの見えないんですよね。見えないと考古学者は、一応ネギタも考古学やってる端くれなんですけどね、ちょっと躊躇するんですね。どこに証拠があるんだ、ネギタ言ってみろとかっていうふうに言われるんですね。でもイマジネーションですね、遺跡のことを考える上でもちろん物証も大事、物証がなければ研究はできないんですけれども、イマジネーションっていうのもですね、大変重要なものかなというふうに思いますので、こういったようなことは皆様方もね、この遺跡に立って、で、どんなふうに 考えたのかななんてことをですね、想像を巡らすだけでもですね、たつつき遺跡の人たちの心情をおもんぱかることができるんじゃないかななんてことも思うわけですね。そうすると遺跡と自分とのですね距離で、我々はいずれ行っちゃうわけですから、その時に、ああ弥生時代の人たちはどういうふうに考えていたのか、自分たちはどうなんだとかですね、そういったのことにもですね、この遺跡というものがですね、立て付け遺跡というものが使えることができるのではないかということです。それではですね、いよいよと言いましょうか、ちょっと機内の話をさせてくださいね。でもね、実はダメなんです、片身が狭いんです、機内はダメなんです。もうここにも書いてありますけどもですね、立て付け遺跡が作られたところの機内はですね、お墓ないんですわ。でね、さっきたくさんの鉄器あったでしょ、ないんですよ。私実は鉄器の研究してるんですけどね、研究する対象が少なくて、ね、困ってるんですね。卒論の時からやってたのは40年経つんですけどね、まあ、学生時代少ないのはまあいいかと思ってたんですけども、もうこの年になって増えないんですね。実は奈良県内で鉄器が出ている点数いくつか知ってますって、まあ、ご存じないですよね、言いたくないんですけどね、2点ですよ。それからね、大和政権がなんていうことが言えるのかどうかっていう話なんですね。圧倒的に吉備の物的証拠は優れているんだということなんですね。じゃあ機内に有力な政治勢力がなかったのかというとですね、実は、まあ、そこが問題なんですね。で、墳丘墓が、まあ、作られなかったということなんですね、ということなんですけれども、大きなお墓は作られなかったということなんですけれども、これに関してはですね、共同体の力がまあ強かった、あるいはですね、個人を突出させるような社会ではなかった、まあ、これが機内の特徴だというふうに考えてるんですね。いやでもね、そんなないんやったら有力な人間おらんかったんちゃうんかと思いますよね。それが普通なんですね。なのにネギタは言い張ってるわけですよね。説得力あるように見えます？ 笑ってるっていうことは説得力がないと思ってるということですが、困ったもんなんですよね。まあでもこれが現実、工学的な資料からするとそういう現状があるんだということなんですね。でまあ、唯一と言いましょうか、まあまあ、機内を誇れる考古資料は何かというとですね、まあ、この突然中式銅鐸かなというふうにも思うんですけどね。で、まあ、1メートルを超えるようなですね、まあ、大型銅鐸が出るわけです。で、その政治的な空白地に見えるような状態にしたっていうのは、これは私は、まあ、自らが機内地域の人たちがその地域で、社会を構成していく上でですね、そういうですね、個人の突出を抑えるような社会をね、それぞれの地域でそういう共通理解があって、弥生時代の終末までですね、暮らし生活をしていたというのがですね、これが機内の特徴ではないかということなんですね。で、まあ、銅鐸せっかく出てきましたので少しご説明をしておきたいと思うんですけども、初期の頃の銅鐸ってのは小さいんですね。でそれがだんだんだんだんと大きくなっていって、まあこの辺の銅鐸は、まあ、紀元後、まあ、2世紀ぐらいで、これがどうでしょうかね、弥生時代の中期の前半ですから、まあ、紀元前の400年ぐらいですね。ですから600年ぐらいの間銅鐸は、まあ、作り続けられるわけですけれども、大きくなっている。初期の頃はこれは実際にですね、カンカンカンカンといって銅鐸が鳴らされた状態、鳴らされているという痕跡が銅鐸の中には見えるんですね。なので菊銅鐸というふうに呼んで、まあ、農耕祭祀に使われていたであろうと。 でそれが大きくなっていきますと、もう鳴らさらなくなっていくんですね。で 地域市長の、まあ、シンボルとしてですね作られたんではないかということです。これは弥生文化博物館で、復元いたしました、まあ、当時の農耕のお祭りの風景ですね。これを語ればこれだけで1時間は喋れるのでやりません。一度弥生文化博物館に来ていただきましたら個別にご説明を差し上げますのでね。まあ下部飲食って言ってね、まあ、この後もなんかまた名笑いがあるようですけども、彼らもですね名笑いでこれ高骨な顔してますよね。これ酒飲んでるわけですね。酒飲んで北条のお祭りをしているという、まあ、見立てで作ったものですね。初期の頃はこのような形で小さい銅鐸で鳴らす痕跡があるんですけども、後半になるとこのような形で大きくなって鳴らさない眺める銅鐸になっていくんだということです。吉備もですねこの立て付き遺跡の近くに高塚遺跡っていうですね遺跡がありまして、やはりこれ銅鐸が出てきてるんですね。で、これがその銅鐸なんですけれども、これ埋められるんですね。埋められてしまったということですね。この埋められた時期というのは実はこうやっぱうまくできてるなというふうに思うんですけども、立て付き遺跡の時にはこれ埋まっちゃってるんですよ。ですから銅鐸っていうのが、ね、個人の突出を抑えるための、まあ、役割を果たしていたんだということにっていう過程で話をすれば、吉備の人たちも、ね、1世紀の、まあ、前半かな、立て付け墳丘墓が出現するまではですね同じだったんですよ。同じ価値観を持っていたんですね。ところが、ね、立て付け墳丘墓ができる、まあ、水晶が、まあ、生まれた頃になるかもしれませんね、に埋め取るんですよ。で独自の価値観、吉備は吉備の価値観を持って、それで墳丘墓を作ったということになるわけなんですね。まあ畿内からしたら、いや言葉をちゃんと言わない、造反って言ったらよくないよね、意味がね、裏切られたわけですねというふうに思ったかもしれない。まあそういう関係がね、この足盛りが流域の中でもですねあったかもしれないっていうことですね。あ、これかなりリップサービスで言ってますので、ただそういうねリップサービスで分かりやすくちょっと言ってて、あれでもイメージとしてはそういうですね銅鐸分布圏から離脱したのが吉備で、立て付き墳丘墓ができたということなんですね。立て付き遺跡ができたんだということですね。ここはやっぱ押さえておきたいなというふうにですね、これです。で、じゃあ伝法後遺墳がどのようにして生まれたのかということですけども、これはですね、まあ20世紀まではですねもう畿内がまあ母体だったということで言われてたんですけども、21世紀に入るとですね畿内を抜きにしてなんですよ、残念ながらですね。で、キャスティングボードを握ったのが吉備だったということ、まあいずれにしてもですよ、畿内の立場は置いといて、ね、吉備が前方後円墳の出現に重要な役割を果たしたということにはもうこれ間違いがないわけですね。で、まあ、先ほどですね、まあ、羽生君のですねにもありましたけれども、吉備に起源のある特殊器台はですね奈良県の多くのですね古墳で認められるということですね。まあ、弥生時代の後期にはですね、まあ、このような形で、地域ごとにですね、まあ、権力のシンボルっていうものがまあ異なっていたというふうなことで、まあ、吉備とですか畿内は弥生時代の後期の後半になるとですね、まあ、別のこう価値観を持つ社会になったんだということなんですね。ただしですね、箸墓古墳など大和の前方後円墳は低地にあるんですね。でしかも物を破壊するという行為はないわけなんですね。これですね、低地にあるんです、箸墓古墳はね。つまり吉備がね、まあ、さっき吉備当選説の話もありましたけれども、もし吉備が本当に当選してきたんであれば、吉備のね、 お墓作りをそのまま大和に押し付けるはずだと、押し付けるってを反映させるという考え方も成り立ちうるんじゃないかなというふうに思うんですね。でもそうじゃないわけです。で、物を破壊するという行為、これは古墳の中では認められないということなんですね。だから箸墓古墳はまあ低地にありますよということですね。で、九州の方でもですね、鏡をですね割るんですね、弥生時代の後期にはですね。ところが、まあ、で割る、で立て付きでもですね、さっき繰り返し言ったようにお祭りに使ったものは割ってるわけですね。で、ところがですね、黒塚古墳というですね、まあ、奈良県でたくさんのですね鏡が出てきた古墳があるんですけども、どうですか、完全な形をした鏡が意外のね木簡の周りを取り囲んでいるということで壊さないわけですね。ここの中の副葬品は一つとして壊さないわけですね。ですから新たな葬送儀礼を大和政権は作ったんだということですね。先ほどね、吉備の吉備で、ね、立て付き墳丘墓の花、立て付き遺跡の話でもね、新たに作り出したものもあって、で、3つの要素があるっていう話をしましたよね。で、それらはね、マネジメントしてアレンジをした、まあ、人物がいたんだと。それが吉備の王だったんだ、それが立て付きの被葬者だっていうふうに言いましたけども、同じ理屈でいけばね、これをマネジメントしたのは誰なんだって言った時に、いや吉備だけではなくて大和もですね、それなりの役割を果たしていたというふうに考えることもできるのではないかと思うんですが、まあ、この辺のところはですね、いろんな議論がありますので、まあ、この辺のことにしておきまして、まあ、とにかくですね、見えるものでいうと大和は肩身が狭いんだという話を、まあ、大和から、まあ、大阪なんですけれども、まあ、家は兵庫なんですけれども、まあ隣県、隣ですから来たものが、まあ、お話をしている、これが現状なんだということですね。はい、じゃあそれではですね、そういう遺跡をこれからどうしていくのかということですね、これについてのお話をしていきたいと思います。これ話何分まででしたかね。あ、ちょうど1時間ですね。じゃあ史跡とはということで、まず史跡とはの話ですね。で、1981年に史跡指定になったと。で、史跡とは何ぞやということですけれども、これ貝塚の塚はね、法律ではねひらがななんですね。根木田さん、間違ってなんで漢字にしないんですかってよく言われるんですけども、これ法律ではひらがなになってるんで、わざと意味がちょっと分かんないんですけども、なぜそうなったかは分からないんですけども、貝塚とかですね、集落跡、お城、古墳など遺跡のうちで、歴史上、学術上価値の高いものが史跡指定になるんだということで、まあ、2023年今年度現在で1888箇所があるということですね。遺跡全国で47万箇所ありますので、まあ、史跡っていうのはですね、考古資料の 1% にも満たないっていうことですね。それだけ貴重なものが貴重なものなんだっていうことをですね、改めて確認をしておきたいと思うんですね。で、多くの場合史跡指定が行われると、こういう顔をして、まあ、史跡公園になると。で、整備をして、まあ、地域住民の方々の憩いの場として活用されると。で、立て付き遺跡の場合はですね、この給水塔っていうのが、まあ、大きな課題だったわけですけれども、まあとにかくですね、それを撤去するというですね、英断が、まあ、下されたということですね。で、立て付き遺跡の、まあ、すぐ横にはですね、こういう、まあ、造山古墳っていうのが、まあ、あるわけですね。昨日行ってきましたけれども、立派なですね、まあ、整備が行われている、まあ、これがということですね。ガイダンス施設もありますね。まあ、立て付き遺跡、これからどうしていくのかということですよね。まあ、最終的にはね、やっぱ重要なことはですね、憩いの場になるということではないかなというふうに思うんですよね。ただし立て付き遺跡の場合には山の上にありますよね。なので、まあ何ていうか、散歩コースとしてはいいかもしれませんね。でも、こう、なんて言いましょうかね、ちょっと ね、年配になっていくと上がるのがしんどくなるっていう、そういう方も中にはいらっしゃるかもしれませんね。そういう方のためにどうしていくのかなんていうことも、まあ、これからのですね、知恵の出しどころになるんでしょうかね。まあ、撤去される、給水塔、これもですね、どうやってね撤去するのか、いや例えばこれもね撤去する、単に撤去するんじゃなくて、皆さん方というか地元の方々にとってはこれがなかったら生活できなかったわけですよね。そうするとなんか決別の集いみたいなのをねやるとかさ、なんかね こういうものもね、石器、そう、やっぱり役割があったわけですから、そういうものもね一つのイベントとして生かすっていうこともですね、これからやっていってもいいんじゃないかななんていうふうにも思うんですね。ただしこれは倉敷市だけの問題ではなくて、日本全体がですねこれから人口減少社会に移るんだということなんですね。これを忘れてはいけないんですね。これね、これ2030年というか、あまり、確か2045年に1億人を切るっていうことにもなってるんですかね。今、羽生君は13歳ね。ですから羽生君が僕ぐらいの年になるときにはどのぐらいの人口になっているのかというとですね、これ結構ねということですよね。避けて通れないことはやはり念頭に置かなければならないね。我々は逆に我々の世代は残念ながらその世界見れないわけですよ。幸か不幸かね、見れない。でもだからやっぱり持続可能な整備はどうしていくのかということをやっぱりそれは考えた方がいいと思うんですね。でそれはあのようなっていうのはこう、造山で やられたやり方が整備のやり方の一つのやり方ですよ。でもそれだけじゃないんだということですね。いろんな選択肢があるはずで、それを皆様方が考えてい、かれるっていうことが必要かなというふうに思うんですね。で、立て付け遺跡の皆さん、未来は皆さんの手にあるんだということで、そもそもですね、史跡って誰のものなのかっていうことですね。倉敷市のものでしょうか、違うんですね。学者のものなのか、これも違うんですね。これは皆さんのものなんですよね。文化財っていうのは国民の共有の財産なんですね。行政は、ね、田中さんは、ね、皆様方のために、ね、ただ役割として予算取ってもらうと困るわけですね。そういう事務的な仕事を文化庁とかですね、県とか市はやってるわけね。それは皆様方のためにやってるわけなんですね。っていうことは、ね、皆さん方にもなんかいろいろやっていただくことが、できることがあれば、そういう何らかの形で協力をしていただくっていうこと、これが重要なことではないのかなというふうに思うんですね。はい。で、言いたいことはですね、遺跡にはですね、さまざまな価値があるんだということなんですね。もちろん考古学的な価値があるから史跡指定になったわけですけれども、でもね、どうですか、皆さん方の周りに遺跡好きの方ってどのぐらいいます？うちのかみさんは嫌いなんですね。本当に関心ないんですよ、本当にね。夫婦でもそうですからね、お友達にも遺跡好きの方の方が少ないんじゃないでしょうかね。ここ現実だと思うんですね。なので、神社跡が素晴らしいとかね、墳丘からの眺望が素晴らしいとか、森が素晴らしいとかですね、いろんなことを考えるために、あの山の上に遺跡好きでない人を連れて行っていただきたいんですね。ほんなら、遺跡、こんなことがあるんだっていうことを気づくかもしれない。で、やっぱり遺跡って面白いんだなっていうことを再認識するかもしれないしね。それはわからないけどね。とにかく皆さん一人一人が立て付け遺跡の価値を発掘してほしいなと思うんですね。 なんか嫌いってなんか夫婦でね、来られて、好きな奥さんに好きでないお父さんが連れられてここに来てもらえるみたいですね。重要です、こういうことが重要なんですよ。でね、帳簿はやっぱり良かったですね、良かったです。でもね、私はですね、やっぱこの木が良かったね。これ木は立て付け遺跡が作られた時にはないんですよ、ないんだけれどもね、やっぱこの木がですね、風にですね、こう心地よい音をですね、鳴らして発してたんですね。でそれは高いというものを実感したくないんだけれども、実感できたかなと思うんですね。これ一つ魅力かなと思うんですね。それから、地べたですね、そこにはですね、礫が見えるんですね。これこういうやつですね。これ埋葬の後にね、石を盛り上げた復元図がありましたでしょ。埋葬後の、埋葬後に、発掘もしているんですけども、その、残りがですね、実際の目に見えるんですね。これ実物ですよ。だから立て付けの人たちが葬った時の石がね、見える。もちろん墳丘のね、区画する石も見えるんですけど、生のものが見える。これはなかなかね、迫力があるんじゃないと思うんですね。で、曹操の名残を見ることができるんだっていうことですね。はい。で、今後もですね、立て付け遺跡は、ということ、そこが私が立て付け遺跡をですね、改めて感じたときに、この自然の素晴らしさ、立て付けっていう森の素晴らしさっていうことですね。それと、当時のものが、生のものがそのまま見えるっていうことですね。見えるだけだったら他のところでも見えるかもしれない、横穴式石室とかね、そういうところでは見れるところもありますけれども、その弥生のお墓でその当時の葬送行為がの残骸でもですよ、生のものが見えるっていうのは、これはここだけじゃないですかね。私はこの2つがですね、大変立て付け遺跡を考える上ではですね、立て付け遺跡の魅力かななんていうことを思った次第です。はい、あと残り5分ですね。今後もですね、立て付け遺跡は史跡になりましたから保存されると、これは半永久的にっていうことですね。ただし人口減少社会だというこの現状ですね、これまでもですね、史跡など文化財保護にはね、市民の方々はいろんなところでボランティア活動とかね、でここの中にも関わっておられる方がいらっしゃると思いますね。で、いろんな立場でですね、関わっていただきましたけれども、人口が減ると当然公務員の数も減っていくわけですね。で、史跡の数はまだまだ増えていくわけですね。文化庁は頑張ってですね、史跡とか建造物とかいろんなものをですね、文化財増やそうというふうにしているわけですね。とは岡山県も総社市も、倉敷市も岡山市も同じなんですね。そうなってくると、これますますですよ、市民の皆様方の力が重要になってくるんだということですね。地域住民の方々の積極的なですね、参加じゃなくて参画ですね、これが求められるのではないかなというふうに思います。で、ここからが少しですね、全国の事例ということで、地域住民、史跡っていうのはですね、地域住民にとっての誇りとなるってことですね。これは皆さん方ね、もう立て付け遺跡は誇りですよね、だと思うんですけれども、これはですね、修羅山遺跡って言ってですね、中世の山岳寺院ですね、山にお寺が作られる、ね、難しいでしょ、山にお寺があってなんてさ。それをですよ、小学生がいろいろ勉強したらですね、修羅山遺跡ってすごいって言って、私たちの修羅山遺跡ってこれ子供がね考えた言葉なんですね。こういうことまでですね、子供っていうのは成長、遺跡で成長できるんですね。これすごい素晴らしいな。で、小学校の校舎にはですね、 その白山遺跡に関するモニュメントがですね代々残されているということですね。まあ、ここの地元の小学校に行ったらもう白山遺跡のことはもう地域学習のまあ中心になっているんですね。まあ、そういったようなこともありますね。あるいはこれは徳島県の鳴門市で、まあ、古墳が史跡指定になったんですけども、年に1回ではあるんですけども、子どもたちがですね遺跡の紹介自分で勉強して、もちろん監修ってチェックは教育委員会の方がしますけどね、大人向けにですね、説明するんですね。この時賢い県にいた石野博信さん先生ってご存知の方、ね、ひょっとしたらいらっしゃるか、石野先生に向かって堂々と説明してたんですね。あ、やっぱりいいですよね、そういうね。なので先生もこう、うんとかってね、後でね、あの人はあの先生はこんな人だっていうふうに聞かされてるはずなんですよね。ほな誇りに多分思ってしてるんじゃないですかね。まあ、子どもたちだけではなくて、まあ、地域住民の方々もいろんな形でですね参画をしていただく。まあ、これはお城の、まあ、お城が史跡指定になっているところの地域住民の勉強会の様子ですね。でこれは古墳ですけれども、古墳の整備ですね、古墳の整備を地域住民の方々が葺き石を張っているのはですね、これ地域住民の方々なんですね。もちろんマネジメントする人には土木の専門家いるんですけれども、労働部隊は地域住民の方々ですね。まあ、淡路島でですね、弥生時代の適正作遺構が出てきたんですけど、まあ、地域おこしの一環でですね、まあ、地域住民がいろんな活用意見交換会、こんなもんええんやろかとかってね、いうようなことで、いろんな意見交換が出されましてですね、で、市民主催でですね、史跡指定地でごっさ祭りというですね、お祭りをしているんですね。この白髪の方が市の担当者で、市の担当者は何もしないんですよ。もう地域住民の方々がやってて、ただしお客さんで参加してくれって言って来てるわけなんですね。あるいは福岡県でもですね、まあ、吉野ヶ里遺跡に匹敵するよりも多い副葬品が出てきたということで、まあ、市民が感動してですね、自分たちで何ができるかということでね、後ろに立っているのがですね、この市の職員なんですね。もうこれもやっぱり地域住民がやってるっていうですね、まあ、で最終的にはですね、芝生を植えてて、芝生をやっぱりこれ自らが植えていってるわけですね。で、まあ、最終的にはこのような形で史跡公園になってるわけですけれどもっていうことですね。まあ、なので、まあ、皆様方が何ができるのかっていうのは、まあ、考えていただきたいっていうことですね。やっぱり行政の中もやっぱりね、一体化っていうことで、これは、砺波市なんですけど、ポロシャツね、2800円なんですけれども、まあ、作って、一般の市民にもこれ、頒布できるような形にして、私、だから2着持ってるっていうか、ネギさん買いますよねと、ああ、買うよ、買うよとかって、1つとか、いや、2個買うよとかって、2個買ったんですね、色違いでね。いや、でもさ、ね、これで1つなりますよね。なんかこういうこともまあやっていかれたらいいかなと思うんですよね。いろんなことができると、アイデアはいくらでもできると思うんですね。さっきの古代衣装ね、着たいですよね。ちょっと僕恥ずかしいんですけど、ちょっと恥ずかしいけど、いや着ろって言ったら着るしね。さっきの卑弥呼の館の卑弥呼のあれなんかは館長ですから、卑弥呼に なる時もあるんですよね。まあやめときましょう。もう時間が来てしまいましたけどね。まあ、このような方で市民の憩いの場ね、赤ちゃんがね、こんな感じでね、赤ちゃんちゃうわ幼児やね、赤ちゃんじゃないですねということですね。で古墳の場合、これは名古屋なんですけれども、ちょっと離れたところのカフェの、まあ、マスターがですね古墳に見入ってしまいましてですね、でカフェに、まあ、パンフレット置いたりとかですね、古墳ケーキセットね、就航にこんなんね、立てつきまんじゅうとか立てつきもなかとかさ、こんなんはまあありきたりですけどね、まあ、できるんじゃないかなということですね。はい、これでまあ史跡の意義を改めて確認をしておきたいと思うんですけれども、まあ、地域の歴史文化をの特徴を語る物的証拠なんだということですね。それを永久、半永久的に保存をしていくんだということですね。でそれは 結果として郷土愛の醸成になって地域の活性化に寄与することになるだろうと、まあ、観光活用もできるだろうということですね。だからまあ、これから立て付け遺跡に期待されることとしては、まあ、追加指定は多分必要になってくるんですね。これはまあ皆様方にはちょっと直接は関係ないかもしれませんけれども、で皆様方も含めてですよ、これ今日的な観点での調査研究もですね、これぜひしていっていただきたいなということですね。で今日は水戸市長来られてませんけれども、文化財部局弱いんですね、立場がね、まあ、市全体で遺跡を活用する位置づけを、まあ、していってほしいし、まあ、他にもですね、倉敷市は文化財の宝庫であるということで、いろんな形でのコラボレーションができるということですね。まあ、とにかくこれです。地域住民皆様方にお子さんも加わってですよ、行政そして大学等の研究者、この3者がですね、三位一体となって立て付け遺跡の活用を目指していっていただきたい。最終的にはですね、地域づくりの核として立て付け遺跡というものを舞い続けていっていただきたいんだということですね。市民の皆さんが、ね、倉敷市をうまくと連携をして、で大学等のですね、研究者を巻き込んでいっていただいて、立て付け遺跡をですね、地域の財産として次の世代につなげていっていただきたいというふうに思います。ちょっと3分、延長しましたけれども、どうもご清聴ありがとうございました。次はぜひ八重文化博物館でお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。